どうも、モンザップトレーナーのフジモンです。日韓交流コミュ力アップ講座、第10回目ということでですね、日韓コミュニケーションのね中でもすごく大事な部分になってくると思うんですけど、セルフイメージを確立させるっていうテーマで今回はお話ししていこうと思います。セルフイメージっていうのは自分像のことですね。自分はこうだっていうその像を明確に持っているかっていうのがすごく大事で、極端な話をしてしまうと、例えば僕だったらね、なんか日韓の架け橋っていうなんか目的があったり、例えば、年齢を感じさせない、いつまでも可愛くて若い男の子だみたいな感じだったり、親しみやすい存在だっていう部分だったり、そういうセルフイメージを持ってるから、なんかその見た目だったりだとか、普段の表現だったりだとか、例えばその文章の書き方ですよね。例えば僕って結構文章の中で音符を入れたりとか、びっくりマークを入れたりとか、にっこりマーク入れたりとか、なんかその真面目な語学講座やってる人って絶対丸とかなんかその文法にすごいこだわると思うんだけど、僕はあくまで説明文とかも含めてにっこり音符こんなんですよみたいな、なんかそういう感じとかを入れたりしてる。なんかそういう風に近い存在としての自分像であろうっていうセルフイメージを持ってるんですよね。で、実を言うと僕本当韓国人の友達自分から言ってるっていう風な人が多いと思うんですけど、僕って相手からフジモンと友達になりたいっていう風に声かけてもらった人が、韓国人の友達の9割はそういう人なんですよね。男女構わず。どういうことかっていうと、自意識過剰とかって言われちゃうかもしれないけど、人間的にモテてるってことなんじゃないかということで、実際に今のヨチンちゃんもヨチンちゃんの方からファーストコンタクト取ってきてるんですよ。僕に友達になりたいって声かけてきて、僕ともっと仲良くなりたいって声をかけて、自分のセルフイメージっていうのは自分の性格だったり要素だったりっていうのを片付く作っていくっていう風に言えるんじゃないかなと。だから僕の元々の性格はネクラですから、実際。でもなんでそういう風に自分自身の性格だったり、その外での環境とかっていう要素をこう変えていけるかっていうと、自分のセルフイメージっていうのがすごくその自分の周りの関係にも影響を及ぼしているということが実際にあると思ってて、それは言動とか雰囲気に出るからだと思うんですよ。で、自分がどういうセルフイメージを持ってるかっていうのは、もちろんこれは人それぞれです。ただそれがその自分自身で明確になっているのといないのとでは、自分の内面とか、もちろんこの自分への自信だったり、あとコミュニケーションだったり行動、ここらにね本当に大きな差が起きてきます。なのでやっぱりその人によって、韓国語勉強してるんだけどアウトプットがしにくいって人もいれば、どんどんアウトプットしたいんですって人もいたりとか、それって根っこをたどっていくと自分のセルフイメージなんですよ。つまり自分のセルフイメージで全然自信感のない人っていうのは、やっぱりアウトプットもなかなか苦手な傾向にある。だからそういう風にその自分のセルフイメージをどう片付くっていくかによって、自分自身っていうのは変わっていけるわけなんですよね。だから要はですよ、自分が他人からどう思われたいのか、これが自分の理想像になるんですよ。自分が他人からどう思われたいのか、いいですか。自分のその自由自在な頭の中で、その自分がどうなりたいかっていうものをイメージして、それを現実に落とし込んでいくのはもちろん後からついてくるわけなんで、まずはじゃあ明確なイメージを持って自分でコントロールしていくことが大事ですよねっていうのがあるわけなんですよね。僕も本当経験の中でこういろんなねセミナーみたいなの参加したりとか、日本にいた時ねやったことありますよ。もうなんかスピリチュアルでなんか怖いわ、怪しいわみたいな感じでとても思ってしまうような話ばっかりされてる、ね、だけど僕はその中でも勉強になったことがあって、意外とやっぱ自分のそのイメージが現実に反映されるっていうのはあるなって、若い時から考えてもまああるんですよね。なんか自分が勉強できるできないとかっていうイメージ、僕スポーツやってね、実を言うと僕卓球部で卓球をやってたんですけど、その中で僕もこう関東大会に出たりとか、いろいろな経験をね実を言うとしてきてて、もう本当に高校に時代に関しては1年生からずっとレギュラーみたいな感じだったんですよね。でそういう風になんかこう自分がどんどん上に登っていくって言った時に、僕がね本当に無意識にやってたことって、毎日寝る前に絶対にイメージトレーニングってものをやってたんですよね。そうすると不思議なもので、そのイメージしてたことが実際に自分のプレーの中で生きてきたりとかっていうのも、なんかあったなーって考えると、意外と盲目的になって全部を信じるっていうのは危険なのかもしれないんだけど、いいところを盗むだけだったらいいだろうと。だったとしたら、僕がそのいいところは何かっていうと、やっぱそのイメージをねどんどん明確にしていく、自分像の、 それはねすごく大事なんじゃないかなというふうに思ってるんですよね。ある種本当極端な言い方すると、自分っていうのは他人に認識されて初めて存在することになるんじゃないかと。僕エヴァンゲリオンっていうアニメが好きなんで、そういう世界観にハマっちゃってる部分もあるんだけど、例えばこの世界で僕一人だけだったら本当に僕自身のことが分かんなくなると思うんだよね。でもこう他人からフジモンってこうだよね、フジモンってこういう人って思われてるんじゃないかなっていう、その他人の目を想像することができるから、そのなんか自分のことを自分自身にこう意識が向くというか、だから例えば人によく見られたいからみんなお化粧するんじゃないんですかっていう、だから例えば世界に自分が一人だけだったらお化粧なんてしないし、もうありのままの自分で生きてると思うんですよ。でも人がいるから自分って変われるんだし、人を意識するから自分自身のその美意識だったり自分の在り方だったりっていうのもなんかそこにうまく合わせていくことができたりとかってするわけなんですよね。だとするとやっぱその他人の目っていうのを全くもって意識しないのではなくて、その他人の目をうまく意識しながら自分自身を変えていくってことができれば、実を言うとコミュニケーション能力っていう部分だったり、その人見知りだったりも克服しようと思えばできるんですよ。なので他人の目に自分はどう映りたいのかっていう部分をまず簡単にでもいいので意識してみるっていうのが、すごく大事なんですよね。もちろんその間違っちゃいけないのは、理想の自分像っていうのを無理やりもう今すぐ現実に投影しようとしたら、簡単な話、八方美人になっちゃうんですよ。つまりこの人にとって都合のいい存在になってしまうって感じ。ただ自分自身を押し殺して、なんていうのかな、自分の心とは正反対の相手にとって都合のいい自分を演じてっていうのをやってストレスを抱える、で鬱になるみたいな感じで歩んでしまう人もいる。これはね、間違ったやり方ですよね。だからこそ、その自分自身はまず大事なのは相手に合わせるのではなくて、自分が他人からどう思われたいのかっていう自分軸でその自分のセルフイメージを持ってみることだと思っております。なんでそこを本当にこう自分でまずこう作っていくことですね。いいですか。なので僕で言ったらですよ、本当に嘘抜きで言いますと、僕はもうずっと元気印じゃないけど、まあなんかおちゃらけてて、イメージ的にはかっこいいとかそういうのではなくて、なんかちょっと可愛らしい感じで接しやすくて、どんどんどんどんこう、なんかこいつだったらやってくれるんじゃないかって期待感を持ってしまうような人間になりたいと。じゃあその人間イメージで参考になる人ってどんな人なんだろう。例えば見た目だったらこういう人だな、性格だったらこういう人だなとか、なんかその自分のモデルになるような人をなんかちょっと想像して、その人だったらどういうことするかなとか、その人だったらどういう選択するかなとか、なんかそういうのをね軽く真似てみるっていうところからこうやっていくと、なんか意外と自分って関わっていくんですよね。例えば今の僕を見て本当によく言われるのが、フジモンさんは韓国人なんですかとか、韓国人にすごく見えますとか、これ韓国人にも言われるんですよね。だから飛行機でも僕ね、日本のやつを一発で渡されたことがないんですよ。 100% 韓国のやつをまず渡されるみたいな感じでずっと今までもやってきたんですけど、なんでそこまで見た目も含めて変わったのかっていうと、僕強烈に韓国人のことを意識してたからだと思うんですよね。強烈にもうセルフイメージの中でなんかこういう人になりたい。例えばアイドルで言ったら、本当僕バンタンのねユンギさんがめちゃくちゃ好きで、もうずっと見てきて、もう本当にね髪の毛切る時とかもこういう髪型がいいですねみたいな感じずっとやってきてたんですよ。だからもうそこの強烈な意識がなんか知らんけど自分の顔すらも変えてしまうじゃないけどなんか本当に整形も何にもしてないのに、なぜか知んないけど顔立ちもなんかちょっと韓国寄りになってく、ファッションも韓国寄りになってくみたいな感じで自分が変わっていく。だからそれがセルフイメージです。簡単に言っちゃうとセルフイメージっていうのは、自分がこうなりたいっていうその理想像を自分に当て込んでいくっていうことね。だからコミュニケーションも同じです。例えば韓国人の彼氏が欲しいとか、もっと韓国人の友達がたくさん欲しいとかっていう自分の目的があるんだったら、じゃあそれできるようになるために自分は韓国の人にとってどういう人であろう、ありたいか、あるのかっていうところとかを意識する。そしたらもうちょっとコミュニケーションも達者で、なんかもっとこう元気に喋れてとか、なんかそれ人それぞれ何でもいいんですよ。そういう風になんか自分の中の理想像が完成するというか、なんか思い浮かんでくるわけじゃないですか。それをずっと自分の中に意識して固めて よし、私はこんな人になりたいなっていうのを大事にするだけです。だからあくまで私はこんな人なんだって洗脳しろっていうよりも、私はこんな人になりたいなっていうその自分像を普段から意識してると、普段の行動でそこに当てはまんない行動をした時に、あーみたいになるんですよ。だから僕も同じなんですよ。僕元来がすごく人見知りだしネクラなので、結構初めての人と会う時とか、突発的に自分が仕事モードじゃない時に人と会う時って結構ズーンってしてる時があったりするんですよ。その時とかにそれで相手と接してしまった時に、うーわーみたいな感じになったりするんですよね。これじゃダメだろうとか、あとその交流してる時とかも、もっとここで積極的に話していかないといけないのに、なんで自分はできないんだろうっていう風に反省が生まれてくる。あ、だからじゃあ次からもうちょっとこうしようとかっていう風にやっていくとね、本当におしゃべりとかももうちょっと上手になってきたりとか、なんか自分の中でもっとこういう韓国語を喋りたいんだよなっていうところも見えてきたりとかっていう風に変わっていくので、まずはね、その全てのスタートラインっていうのはセルフイメージを確立させるっていうところにつながってくるわけです。自分がね、これから日韓交流を広めていく、またはその日韓恋愛をしていくとか、なんかそういう風に自分自身が何かこう韓国に関係して目的とか目標とか、なんかやりたいこととか、そういうものがあるのであれば、じゃあそこにふさわしい自分になるための理想像っていうものがあれば、そのまず人間性、中身っていうところからもそこにちゃんと近づいていくことができて、で後から本当に現実が それについてくることもあったりね、来なかったりね、そんな人生ですから、もちろん努力全部が報われるなんてことはないわけですよ。だからそれは分かんないけど、でも少なからず自分の成長としてそこにね、こう向かっていける、少なくとも自分自身が今のまんまじゃダメだっていうその意識の中でちゃんと変わっていく要素にはなりうるので、まずはね、こうセルフイメージを確立させるっていうところを一つの意識として、してもらえればいいんじゃないかなというふうに思っております。だからね、僕もね、ある種のこう日韓の駆け足ね、まだ日韓の駆け足でもなんでもないくせに日韓の駆け足のフジモンですとかって言ってんのは、もう常にそういうことによって自分自身をある種ね、あ、こうなんなきゃいけないぞとか、もっと頑張るぞとか、なんかそういうふうにね、こう自分をね、叱咤激励してる側面もあるわけですよ。これがね、言葉の力と想像の力、妄想の力なんですよ。だからね、本当にほとんど多分芸能人、アイドル、何かしらでうまくいってる人はね、絶対にイメトレとか妄想とか想像とかめちゃくちゃしてる人たちですから、めちゃくちゃしてます。で、憧れの気持ちだったりとか、何かしらそういうのがめちゃくちゃ強い人たちなんですよ。だからそういう風に何かでうまくいってる人を想像してみてください。めちゃくちゃ努力、ただ努力してるだけじゃなくて、何かしら想像、妄想ね、イメージをめちゃくちゃしてる人たちなんで、だからもう本当にそのセルフイメージ、自分像をね、めちゃくちゃ想像して、めちゃくちゃ妄想して、めちゃくちゃイメージして、それをね、自分に当て込んでいくっていう行動努力をすることができたらね、本当に人ってね、驚くほど変わりますからね。驚くほど変わる。僕だって本当性格めっちゃ変わってるんだから。もともとただの暴走機関車だったし、もともとただのネクラだったし、みたいな感じから今の自分が出来上がってんのは、経験と妄想の力だからね。はい、いいですか？経験、妄想、行動、これがね、本当に最強なんですよ。なのでね、その一つとして、妄想からの洗脳って言い方はすごく悪いけど、自己洗脳みたいな感じをね、なんかしてみるとね、結構人間力、コミュニケーション能力ってところにもね、ちゃんと繋がってくるので、そこら辺をね、ちょっと意識して、やってみてもらえたらいいのではないかなというふうに思います。それではちょっと長くなりましたが、第10回目のね、日韓コミュ力アップ講座、セルフイメージを確立させるは以上です。